森の道連れ。このお話はアメリカがまだ十分に開けていなかった頃の出来事です。ジェニー、レイバーグさんのお家に行って洋服の型紙をもらってきてくれない？あなたたちに服を作ってあげようと思うんだけど。まあ嬉しい。ジェニーは飛び上がりました。赤ちゃんと遊んできてもいい？いいですよ。しばらく会っていないものね。でも1時間だけですよ。帰りが暗くなりますからね。暗い森の中を通るのは嫌でしょう。ええ、赤ちゃんはもう歩けるようになったかしら。レイバーグさんの家はジェニーの家から3キロ離れたところにあって、2つの家族は大の仲良しでした。でも残念なことに、2軒の家の間には大きな森があって、思うようには行き来ができなかったのです。お母さんはお土産にバターを小さな壺に入れて、それをジェニーが歩きやすいように背負わせました。行ってきます。こうして出かけるのはめったにない楽しみです。初夏の森はとてもきれいでした。おばさんにあげるためにきれいな草花をたくさん見つけて花束を作りました。姫小路の葉っぱはチューインガムのようです。そんなことをしながら1時間ほどでレイバーグさんの家に着きました。赤ちゃんはジェニーを見てちっちゃな手をピシャピシャ叩いて喜び、おばさんが作った人形を差し出しました。ジェニー、よく来てくれたわね。
こんにちは、おばさん。これお母さんからバターです。それにこれは私からの花束。
まあ綺麗だこと。どうもありがとう。そうそう、お豆を大急ぎで取ってくるからエステルを見ててくれる？
ジェニーは赤ちゃんの世話を任されて大喜びしました。
はい。
おじさんの作った積み木を高く積み上げておいて、
エステルちゃん、ここを押してごらん。
ガラガラガラ。
エステルはキャーキャーと大声を上げて喜びました。それからよちよち歩きを始めたばかりだったので、赤ちゃんの手を取って部屋の中を歩きました。疲れてきた時は可愛い赤ちゃん用のコップでお水を飲ませてあげました。二人でたくさん遊んでいると、赤ちゃんは眠りそうになったので、ジェニーは赤ちゃんを抱いて座り、静かに揺り動かしました。
眠れよ、眠れよ、眠れ、眠れ、眠れよ。
やがて赤ちゃんはスースースーと静かな寝息を立て始めました。それを見て用心しながらそっとベッドに下ろしました。柱時計をちらっと見ると、もう家に帰る時間です。でも、レイバーグおばさんはどこにいるのでしょう。外に走り出て、あたりを見回しました。おや？誰かが呼ぶ声がします。声のする方へ走ってきました。大変！おばさんが足首を捻挫して歩けないでいます。
ああ、来てくれてよかったわ。一歩も歩けないの。屋根裏部屋に杖があるから取ってきてくれない？杖があれば家まで歩けると思うの。
ジェニーは大急ぎで杖を取りに戻りました。屋根裏部屋は薄暗くてなかなか見つかりません。でもマッチは使えません。危ないから使ってはダメだと言われていたからです。 それでも暗闇の中にいると目も少しずつ慣れてきます。
あった！
やっと杖を見つけることができました。そしておばさんのところに駆け戻って助けながら家に帰りました。それからもう一度畑に行っておばさんが摘み取った豆を持ってきました。時間はどんどん経ってしまって出発する時間はずいぶん伸びてしまいました。ごめんなさいね、ジェニー。泊まって行ったらいいけど、お母さんも心配なさるでしょうね。
ええ、私お急ぎで帰ります。
それじゃあお祈りしましょう。そう言っておばさんはジェニーが無事に帰れるように祈りました。
さよなら。足を大事にね、おばさん。
さよなら。気をつけて帰るのよ。また来てね。太陽はだいぶ傾いていました。ジェニーはできるだけ急ぎました。もう森の中で遊んでいる暇はありません。
暗くなる前に家に着きたい。
このことだけが頭の中にありました。とても家まで走り続けることはできませんので、早く歩くことにしました。しかしそれでも大変です。
やがて脇腹が痛くなってきました。
そうなっても休むわけにはいきません。はあはあと足を引きずるようにしながらジェニーは歩き続けました。しばらくすると痛みは良くなってきました。また急ぎ足で歩けます。しかし、ああなんということでしょう。こんなに一生懸命歩いたのに、ついに太陽は地平線の向こうに沈んでしまいました。あたりを夕闇が包み始めました。
真っ暗になる前に森を抜け出なくちゃ。
ジェニーは急ぎました。心は焦るばかりです。しかし太陽が沈み、残っていた薄明かりも少しずつ消えて、ついに森の中はとっぷりと暮れてしまいました。かわいそうにジェニーは暗い森の中でたった一人ぼっちでした。急に寂しくなってくすんくすんとべそをかきました。その時、二三日前にお母さんが話してくださった聖書の中のお話を思い出しました。それはライオンの穴に入れられたけれども助けられたダニエルさんの話でした。
そうだわ、ライオンの穴でダニエルさんも守られたんだから、神様は私も守ってくださるわ。それにこれまでこの森には怖い獣が出たことがないわ。
そう思うと勇気が湧いてきて、怖がらないで歩けるように神様にお願いしました。森の夜道を歩くのは辛くて時間のかかることです。高くそびえる木々が余計に暗くするからです。その真っ暗闇の中で突然ジェニーの手は暖かくて柔らかい毛に触りました。
あら、どこかの迷い犬だわ。そうだ、この犬の上に手を置いてついていけば無事に帰れるわ。
ジェニーはすっかり安心してその犬と一緒に歩き始めました。まもなく森が終わって畑になった開墾地までやってきました。懐かしいジェニーの家の明かりが見えます。ところが不思議なことに、ここまで一緒に来た大きな犬は向きを変えてグーグーと低いうなり声を出しながら森の中に引き返してしまいました。 家のそばに行くと、お母さん、お父さん、お兄さんが庭で心配そうに話しています。
お母さん、
大急ぎで走ってお母さんの腕の中に飛び込みました。そしてなぜ遅くなったのかということや、途中で大きな犬が道連れになったことなどを一つ残らず話しました。
へえ、それは不思議だね
とお父さんが言いました。確かに家族の人には不思議でした。
ビル、おいで。
そう言うとお父さんはお兄さんと一緒に足跡を調べに行きました。その足跡は大きな犬ではなくて熊の足跡だったのです。ジェニーは森の主のような熊に道案内されて家に帰ってきていたのです。